次に質問者、加藤孝明議員。構造時リニュータウン計画先行事業について。担当、ニュータウン創生課。グループ富士島が開設され、1年半以上が経過し、さらなる魅力向上に向け、多世代が交流する拠点施設として、運動場改修案への意見募集が実施されました。今後施設をどのようにしていくか問う。また、構造寺駅周辺整備については、駅機能の向上、広場、地下道改修は、ニュータウンと周辺地域の活性に欠かせないものです。周辺整備の検討状況を問う、との質問に対し、グループ富士島については、運動場の機能を生かし、芝生や散歩道、遊べる空間を整備することで、多世代が集い、活性化し、構造寺ニュータウンの魅力が向上するものと考えています。また、構造寺駅周辺については、昨年度に引き続き、地元関係者の意向確認を行っています。現在、地元関係者との折衝を継続するとともに、公共用地のみで先行的に再整備が成立するかの検討を並行して進めています。との答弁がありました。次に質問者、伊藤健二議員。太陽光発電設備の設置について、担当、環境政策課、道路課、河川排水課。春日井市内の山林を狙って、大規模の太陽光発電所が作られている。太陽光パネルは雨水をはじき、少しの雨でも瞬時に大量の雨水が敷地の外に出てしまう。近隣の住宅や道路への浸水冠水の被害も出ている。太陽光発電設備の設置について、指導要領などのルール作りをすべきだが、考えを問う。また、設置事業者を公開する考えを問う。との質問に対し、市生活環境の保全に関する条例では、工場等を設置しようとする事業者は、環境保全計画書を提出し、協議することが規定されており、今後、太陽光発電事業を事前協議の対象に加えることを検討します。また、雨水流出抑制が必要と考えられる行為、事業に対しては、市雨水流出抑制に関する基準の適用について検討します。国が公表している発電事業者名等の情報については、市ホームページから入手できるよう対応します。との答弁がありました。その他に、リニア中央新幹線工事について、下水道事業について、学校へ行けない子どもたちへの支援について、農業行政についての質問がありました。次に質問者、宮地豊議員。各種補助事業に代理受領制度を導入することについて、担当、財政課、市民安全課。市の各種補助事業の中で、代理受領が可能な事業件数、導入の考え方について、特に木造住宅の耐震改修では金額が大きくて、当初の自己資金が大変です。地震への備えは早いに越したことはありません。代理払いが可能ならば改修件数が増えます。県内他市の耐震改修補助事業への代理受領制度導入状況について、また、我が市で導入する考えについて、おのおの問う、との質問に対し、一般会計で代理受領が可能な補助金は7件で、制度の導入につきましては、利用者の申請手続きにかかる負担軽減などの観点から、各補助金ごとに決定しています。耐震補助事業における代理受領制度の県内他市での導入状況は、平成31年4月時点で9市が導入しています。代理受領制度は申請者の金銭的な負担軽減につながり、補助事業に踏み切りやすくなると見込まれるため、 導入に向けて検討を進めていますとの答弁がありました。その他に都市緑化植物園の展示室に関わることについて、戦争遺跡の保存・活用についての質問がありました。